おはようございます。それでは、賛美していきましょう。ラララララララ。3、はい。主の栄光宮に、主の平和内に、主の喜びが満ちあ、触れる。イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれる。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからディボーションを通して、あなたの御教えのうちにある、くすしきことに、目を留めさせてくださいますように。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、ルカの福音書2章、34節から40節。また、シメオンは、両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。また、アセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代の後、7年間、夫と共に住み、その後、やもめになり、84歳になっていた。そして、宮を離れず、昼も夜も断食と祈りを持って、神に仕えていた。ちょうどこの時、彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そして、エルサレムの贖いを待ち望んでいる、すべての人々に、この幼子のことを語った。さて、彼らは、主の立法、法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し、強くなり、知恵に満ちていた。神の恵みがその上にあった。アーメン。はい、それでは、今日の内容を簡単にまとめます。シメオンはイエス様の両親を祝福し、母マリアにイエスの預言を語りました。また、女預言者アンナも神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望む人々に幼子イエスのことを語りました。イエスは成長し、神の恵みに満ちていました。はい、それでは、言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきたいと思います。それでは、分かち合いの方、できる方からお願いいたします。
はい、私は34節、35節が目に留まりました。両親を祝福し、母マリアに言った言葉が、このこれから後起こる苦しいこと、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。という幼子イエス様を前にして、このもう予言を与えられていたんですけども、本当にこのイエス、人として来られたイエス様の母でいること、親でいることは、大きな祝福もあるけども、すごく犠牲が伴っただろうなということを感じました。それが世の基準の祝福ではなく、やっぱり主の祝福の基準は全く違うんだなということも感じました。以上です。
私は38節が目に留まりました。このやもめとなったアンナという預言者が神に感謝を捧げ、そしてこのエルサレムで贖いを待ち望んでいるすべての人にこの幼子イエス様のことを語りました。ここからイエス様の御告げを知らせる働きをする上で、本当にこの贖いを待ち望んでいる方々に語っている その姿、そしてその背景には、この昼も夜も断食と祈りを持って神に仕えている姿というのが印象的でした。以上です。それでは引き続き、御言葉を深く探り、三位一体なる神様について、また教えられる一つ一つの教訓について、深め、黙想していきましょう。はい、それでは、できる方から分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は全体を通して神様はご自分の民を選ばれるお方だということを教えられました。34節のシメオンはこの両親を祝福し、またこれから起こることを伝えられ、またイエス様の両親としての役割を与えられて、またアンナという預言者、女預言者を与えられて、これらを一人ずつ選ばれているのは神様の主権なんだなということを教えられました。この方が選ばれている目的は救いの完成のために主が選んだんだなということもここから教えられました。また模範として34節38節からこのシメオン、アンナの姿を通して与えられた役割を全うすることを教えられました。このシメオンは両親を祝福した後、本当に剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう、それは多くの人の心の思いが現れるためですと、決して甘い言葉ではない、痛い言葉だとしても、それを役割を全うし伝え、述べ伝え、またアンナもエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った後、与えられた役割をこの方々本当に全うされているなということを教えられました。以上です。
はい、私は34節通して三位一体なる神様について教えられました。34節から36節ですね。36節でこのアセル族のパヌエルの娘、女預言者のアンナが登場するんですけども、まあ、この女性について書かれているんですけども、まあ、この女性がアシェル族の人なんですけれども、アシェル族はヤコブとレアの女奴隷ジルパの子供ということで、そもそもは女奴隷の子の女性とのですけども、まあ、信仰によって、まあ、神の民としてのお恵みに預かり、祝福の祖先として、で、このアンナは神様の大切な役割になっているというところから、神様は本当に全く主権を持って、民を選び、恵みの中に入れてくださるんだなと、教えられました。はい、そしてまた、37節を通しては、このアンナが断食と祈りを持って、まあ、神に仕えていたというところから模範をいただきました。イスラエル、エルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にイエス様のことを語ったんですけれども、その背景にやはりこの断食と祈りがされていたというところが本当に模範として教えられました。以上です。それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を実生活に適用、はい、では、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は今日のディボーションを通して主が私に与えてくださった使命や賜物に感謝し、自分の役割を全うしようということを教えられました。そしてそれがたとえ嬉しいことだけではなく、苦しくて剣が心を刺し貫くような痛みを伴うことがあったとしても、もしそのために選ばれているなら喜んで自分自身を捧げたいなと思いました。まずは今日も奉仕接待の奉仕の役割があるので、心から喜んで、そして 100% の全力の力で使えていきたいなと思います。以上です。
はい、 私は、まあ、今日も職場での伝道や今日与えられている働きを進めていきたいと思っているんですけれども、今日語られましたのは女預言者がイエス様のことを語り継げる、まあ、前提に断食と祈りに思って一緒に仕えていたということでした。私自身も自分自身をもう主に捧げていく態度を持って、まあ、伝道など今日主から与えられている働きに、まあ、没頭していきたいと強く思わされました。以上です。一言お祈りいたします。ハレルヤ、今日も御言葉をありがとうございます。それぞれがいただいたこの御言葉、その応答も表しさせてください。祝福します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。皆様素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。